さんこんにちは。今日はホームズ原田とニュースペーパー長代が中東の仲間たちということで地域のお店を紹介したいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は警察大学が目の前になる府中東側の朝日町通り沿いにある黒い建物が目印の鈴の屋さんにお邪魔しています。最寄りの駅は多摩駅武蔵野台飛田給になります。それでは鈴の屋さん改めましてこんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はじめに自己紹介お願いします。
皆さんこんにちは。株式会社鈴の屋食堂の鈴木と申します。当店は現在小平市に1店舗、府中市に2店舗を営んでおり、主に山梨鶏と上州豚の串焼きや一品料理をご提供させていただいております。その日のものはその日に使うをモットーに、皆様により美味しいものをご提供できるよう心がけております。
はい、ありがとうございます。このお店はですね、もともと多摩駅の最も近い北側にもともとあったんですけど、その時に北側で、まあ、予約とかまた自分が伺いする時って結構やっぱこの繁盛していてなかなか入れなかったお店なんですよね。で、別館として鈴の屋さんがこちらの警察大学の目の前に来て、やっと落ち着いて食べられる、まあ、お店も広くなったんですけど、よく使わせてもらってます。
僕鈴の屋さんの近くの朝日町住んでるんですけど、はい、もうずっと気になってて、前のお店の時は何回かお邪魔させていただいたんですけど、ご主人 の、 その経歴っていうか、最初どういうきっかけでこの業界に入られたんですか？
まあ、先代の父が居酒屋をやってまして、で僕もまあ後を継ぎたいと思って、まあ、高校卒業してから、焼き鳥屋に修行に行ったのがきっかけで、で、まあ2000年に父と別の場所に焼き鳥屋を僕が開いたんですけど、はい、2007年に父が、癌になってしまって、それで、まあ、全部合併して、今の鈴の屋になったっていう形で、もう親父は他界しちゃったんですけど、はい、それを引き継いで、今、頑張っております。
はい、最初独立されたのは小平のお店。
そうですね。はい。
で、こう、府中に、また新しいお店って出されて、
はい。
なんかその府中に出そうと思った、はい、何かきっかけとか思い立ったんですか？
一番最初は、小平店の近くに警察学校がやっぱりありまして、そこのお客様が、来てくださってて、で中野に昔警察大学校があったんですけど、はいはい、それが府中に移転してこられて、で府中からわざわざ小平まで足を運んでくださってて、で僕が帰りお客さんを電車だと結構小平までこう遠回りしていかなくちゃいけないので、はいはいはい、僕が車でこっちの方に毎週送り迎えを してたっていうのが一番最初のきっかけで、はい、それで府中に1店舗あればいいかなと思いまして、2007年に、はい、こちらの方に出さ、前の店舗ですけどね、はい、出させていただいたっていうのがきっかけです。
なるほどね、常連さんの期待に応えようっていうか、そういう思い
で。そうですね、はい。
まだ聞いていいですか？
はいはい。
あとそのやっぱ焼き鳥屋さんやってて、僕ホームページ見たんですけど、うん、はい、先ほどもおっしゃってたその日のものはその日出すっていう、うん、
はい、
これってすごいできそうでなかなかできないことだと思うんですけど、
いやもう本当皆様が、うん、予約してくださるので、はい、で大体予約でその日のものはその日に何本ぐらい出るかっていうのが分かってくるので、それは本当一人にお客様が前もって今日行くからねとか言ってくださるんで、それだけで回せるので、その日のものをその日に使えるっていうことが、はい、それが一番別に全然ブランド鶏でもブランド豚でも何でもないんですけど、基本冷凍しないで使うっていう、それを心がけております。
僕実はここのお店間違いないなと思ったのが、そこの冷凍してないもん、うん、
はい、
で、うん、僕も過去にすごい美味しいなと思って焼き鳥屋さんが、まあちょっとお店名は出さないですけど、
はい、
すごいなんか汚い、なんか兄弟、おじさん二人でやってるね、焼き鳥屋さんなんですよ、はい、狭くて、はい。だけどそこのお店は、もうその日のものをその日に出すって、冷凍一切使わない。
はい、
だからすごい、 美味しいし、はい、人気店だったんで、はい、だそのなんか同じような思いがあるんだろうなと思って、
はい、そうですね、はい、
やっぱね食べてみたらやっぱ本当美味しくて、
ありがとうございます、
すごいなって思いました
ありがとうございます。
原田さん何か聞きたいことありますか？
いや僕もね、じゃあ焼き鳥屋さん家族でも、まあ、会社の同僚なんかでもよく活用させていただいてるんですけど、本当にぜひ大人の人に食べてほしいなと思うのが親子丼ですね。なんか親子丼初めて鈴の屋さんのやつ食べた時にもう本当によそじゃ食べられないようなもうお肉だったので
はい、
とてもやっぱ印象に残ってますね。
ありがとうございます、
はい、
でも本当今のその新鮮なお肉があるのは、
はい、
本当毎日お客様が来ていただいて、うん、毎日召し上がっていただけるので、
はい、
新鮮なものをお出しできるので、うん、うちのお肉が新鮮なのは本当お客様のおかげだと思ってます。はい、
ただ今コロナで、
はい、
やっぱそのお客様のある程度、うん、どんぐらい入ってくれるかって読めるから、
はい、
いいものが出せるってありましたけど、
はいはい、
だけど逆にこういう状況だとそれがうまくいかない。
そうですね。そうですね。だから今、何ができないっていうと、今、普段はコロナ前だと、うち内臓の、豚の内臓とか、一匹以外で来るんですけど、今それが、VV でちょこっとずつしか取れないものですから、希少部位とかのが今ちょっと入らない状況でして、オーソドックスな、誰でも召し上がれるようなものを今は基本的には、置いております。
なるほど。
なんでそこが、あとはもう本当仕入れ先業者さんには、うちがなかなか思ったような仕入れができないので、うん、仕入れ先業者様には本当にご迷惑をおかけしています。はい。
そうですよね。
はい、
結構だから、ね、飲食店の方ってすごく今大変だと思うんですけど、
はい、
まあ表にある飲食店と、あとその業者さん、
はい、
で業者さんもなかなか見えづらいっていう。
そうですね。はい。
大変ですよ。
そうですね。でも本当よくしてくださるんで、ものはもう本当に新鮮なものを仕入れさせていただいてますし、やっぱり、仕入れ元様も結構、そのフードロスっていうんですか、
はいはい、
豚とかを取りってなんかこの時期にが一番美味しいっていう時期で出してるんですけど、それを過ぎちゃうと、鳥、うん、だったら、背景っていう形で、
はい、
出汁を取る鳥に回っちゃいますし、豚ですと、そのやっぱり、そのまま殺してそのまま食べないでっていう形になってしまうので、
うん、
そこがちょっときついなっていう感じですね。はい。
ただこのコロナ中でもなんか新しくできたこと、
はい、
もう1年になりますけど、
はい、
何かあります？
そうですね、テイクアウトをずっとやってなかったんですけども、はい、テイクアウトを始めて、でうちそれまでは全くもう知る人ぞ知るっていう形で、
うん、
ホームページとかも一切なかったんで、宣伝も何もしてなかったんですけど、うん、ホームページとか、そういうものを、こう、なんていうんですか、今、現在、こうなネットの、でやることっていうのがすごく勉強になったので、はい。はい、本当に、そういう、うちが全然今までやってこなかったことが、うん、もう本当にこの1年で勉強にはすごくなって、うんね、SNS っていうんですか、
はいはい
はいはい、ああいうのもやったことなかったんですけど、Facebook とかで、ね、いろいろそういうのも、なんか、全然できないんですけど、はいはい、できないなりに頑張ってやってくってるっていう形で、そういう、なんか、ものが勉強になったなっていう。はい。
あとは、はい、ラーメン屋さんもやってます。
そうですね。はい。
あれは、どのくらいから始められ
た？3年ぐらい、前なんですけど、近くにラーメン屋さん営んでる方がいらっしゃって、そこにたまに食べに行ってたんですけど、そこの結構ご年配の方だったので、はい、やらないかっていうお声かけていただいて、
で、
うちがそれまで鶏のガラとかを使って、そうめんはやってたんですよ。はい。ですけど、それを、まあ、ガラを使って、うちの、その、鶏をさばいたガラ、とか豚をさばいたものだとかを使ってこうラーメンを作って、まあ所詮本当にポスターにも書いてあるんですけど、所詮焼き鳥屋のラーメンですけど、
はい、
はい、一生懸命すべて手作りで作らせていただいております。はい。
結構ねメニューも豊富で、
そうですね。
麺の鈴の屋さん。
はい。
ラーメン今日も。今日も。
今日も食べてきた。
はい。
ありがとうございます。
味噌ラーメン食べちゃいました。はい、
そうね。原田さんは味噌ラーメンがおすすめだ。
はい。はい、この間、その時から、はい、ニュースペーパーの長代が隣の席だったんで。当然。
いや、僕は普段お昼食べないんですよ。
はい。
だけど、
はい、
ラーメンも食べとかなきゃ。はい。行ったんですよ。こそっと。
はい。
そしたら、そのすぐ、ホームズ原田が来てるし。
あ、もうその日のうちにみんなから聞きました。
あ、そうそう。
ありがとうございます。
あれでも本当味噌ラーメンも、うん、なんかピリッとちょっと辛いんですけど、本当になんかいつも頭からもう汗が出てっていうぐらい、パンチの効いた味噌ラーメンですごい美味しいです、
ね。うん、あ、ありがとうございます。
原田さん、そろそろ。
はい、時間ですか、
ね、はい。
早いな。
なんか最後に思いを。
はい。いや、鈴音さん、これからも美味しい料理、はい、ごちそうになりに来ますんで、一つよろしくお願いします。
ありがとうございます、はい、こちらこそ皆さんに喜んでいただけるような美味しい料理を作ってお待ちしておりますので、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ今日は旭町通り沿いの警察大学の目の前にある鈴の屋さんで紹介させていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと待ってください。最後恒例の聞かないですか。恒例の、
あ、恒例の、
はい、
はい。そっか、これはね、はい、はい、全然読んでなかった。これ、まあ後で編集してください。
はい、はい、それも全部ありますんで。
聞か
せ
てください。
はい、どうぞ。恒例の、
じゃあ恒例の、鈴の屋さんは府中東の仲間たちに加わっていただけますでしょうか。
いいと思う。なんか取ってつけたような。あれになってますけど。
いや、いいと思う。いいと思う、やめよう。
じゃあ、これからも、じゃあ、よろしく
お願いします。あ、こちらこそ、よろしくお願いいたします。
はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
なんか最後、これ、編集したいね。
はい、イーストコバです。鈴の屋さんのね、話、ほとんど、ニュースペーパーが喋ってたみたいな気がしますけど、ね、原田さん。
はい。
そうですね、原田さん喋んないよ。そうじゃないよ。
いや、ニュースペーパーがね、声が、
うん、でかいしね。
はい、でかいんですよ、ね。マイクいらないですから、ニュースペーパー。
はい。まあ、そういうわけでね、お疲れ様でした。
はい。
で、今日はね、新しい人が来てくれてるので、話を聞こうと思います。なんと4月から、この東の仲間たちに加わってくれた、メンバーに加わってくれた、旭町のパン屋さん、荻原さんを今日紹介したいと思います。はい、じゃあ荻原さん、よろしくお願いします。
お願いします。はい、こんにちは。ブレッド荻原こと、ブーランジェリーテールビバンの店長の荻原と申します。4月から東の仲間に新加入させていただき、ブレッド荻原として頑張っていきたいと思います。イーストコバさんをはじめ、ニュースペーパー長代さん、ホームズ原田さん、バーバー岡田さんと一緒に府中の東の仲間の地域の皆さんとのつながりをモットーに活動していきます。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
さて、私ブレッド荻原の少しお店の紹介をさせていただきます。私のお店ブーランジェリーテールビバンは、西武多摩川線多摩駅府中市旭町に本店を構え、売店として西武多摩川線これまさ駅、京王線飛田給駅にお店があります。赤い看板をモチーフとして約15年前からパン屋をしております。当店自慢の一押しのパンはやはり食パンでありますが、多品種のパンを作り、飽きのこないパンを作ることをコンセプトとして日々精進しています。もしこのラジオを聞いたリスナーさんの中で、今回本店の旭町のみとはなりますが、このラジオを聞いたとレジで言っていただけたお客様は、5月6日まで 10% オフにさせていただきます。
おお、ありがとうございます。
感染予防対策として入場制限や時短営業と、ご不便をおかけしますが、 皆様のご来店をお待ちしております。最後になりますが、あくまでも例としてホームズ原田の作った家でニュースペーパー長屋の新聞を読みながらブレッドオギャラのパンを食べて、バーバー岡田の床屋で髪を切りに行って、イーストコバが送るこの東の仲間たちのラジオを聞くというような人と人とのつながりで府中を盛り上げていきたいと思います。まだまだ府中の皆さんの中で活躍奮闘している方はいっぱいいます。そういった方々を少しでもこのラジオを通じてご紹介しつながれたらと思っております。これからも府中ラジオ東の仲間たちをよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後良かったですね。なんか座布団1枚持ってこようかと思うぐ
らい。あ、本ですか、
うん、これからね、出番をいっぱい作って僕らと一緒に番組を作っていければいいなというふうに思ってるんで、名前なんだっけ、ブレッド、
ブレッド荻原、
ブレッド荻原決定しましたので、ぜひね、かっこいいですね、ブレッドね。これからもね、ご愛顧、ご愛顧なのかな、なんていうんだろう。はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。まあ、そういうわけで、府中ラジオ東の仲間たち、今週もこれで終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いてください。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。